愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。毎週土曜のこの時間は愛媛大学の広報番組をお送りしています。先週は愛媛大学の理事であり小麦胚芽無細胞タンパク質合成システムを確立した無細胞生命科学工学研究センター長の遠藤弥太先生をお迎えしました。子供の頃のお話から研究を通じて宇宙に広がる先生の夢までお伺いしました。聞けば聞くほど新しい発見がある先生の話は私たちとも密接につながっています。今週も引き続き遠藤弥太先生にお話をお伺いします。1回目の先週はですね、先生の人柄ですとか小さい頃のご様子も伺ったんですけれども、はい、私が思うところ、先生は小さい頃から変わり者だったんじゃないですか、
はい、いやどうでしょうかねそれ自分自身には分かりませんが、私は音楽好きなんですが、笛を吹いたりですね、いろんな、まあ、数人出会って女性にモテたいですからね
モテたい、
そういう意味ではみんな普通の男の子だったと思います。学校嫌いで、
その学校嫌いで普通の男の子って本当にたくさんいると思うんですけれども、はい、そういう私たちでも世界を驚かせるような研究者になれる可能性があるということですか。
もうそれはですね、自分を信じることだと思うんですね。一番信用できないのが自分であることも確かだと思うんですが、しかしそれよりもましてその自分を信じると。
自分を信じるとおっしゃいましたけれども、そのタンパク質を作る際にですね、小麦に目をつけたっていうところで周りの人はそれはないだろうという声が多かったと思うんですが、
そもそもですね、その試験管の中でタンパク質を作るなんてことを言うと、愛媛大学の遠藤はホラーを吹いてるということをよく言われましたね。十数年間は言い続けられましたね、なんで麦にしたかというとですね、実はその研究費もなくてですね、材料を考えた場合に麦の種が一番安かったと、つまり研究用のネズミを一匹買う値段でですね、およそ5000円するんですが、1匹、1票買えるんですね。1票と言いますか、60キロ
小麦が、はい、
でそれが60キロありますとですね、1年間楽しめるんですね。研究を
ずっと研究を続けていられるっていう、
そういうことです、そういうことが第一番目の理由ですね。
それまではその植物を使おうっていう研究者はいなかったんですか。
そうですね、ほとんどはもう動物か、あとは大腸菌でしたね。
やっぱりあの研究する上ではそういったこれを使ったらどうだろうとか、いろんなことを仮定していくことが大切。
そうですね、まず仮説を作ることなんですね、これがまあ非常に大事で、しかも興奮するところでもあるんですね。で仮説ができますとね、実験を試みてその仮説が正しいかどうかを確かめていくと。で元々の仮説を立てるところがまさに研究の非常に醍醐味なんですね。
あの先生の好きな言葉を教えていただきたいんですけれども、
ですね、私は今から40年ぐらい前に読んだ本に書いてあったんですがね、アインシュタインの言葉なんですよ、ご承知のようにアインシュタインっていうのは相対性理論を打ち立てた、理論物理学者ですが、彼が言ってることの、いろんなことを言ってるんですが、研究ということで非常に一番大事なことは、解を得る、つまり計算で答えを、数値を得ていくということよりも、その方程式を立てることだって言うんですね。つまり仮説を立てることだって言うんですね。これが一番醍醐味があって素晴らしい重要なことなんだと。
この仮説が現実味を帯びてくる時の快感というのもあるんじゃないですか。
これは素晴らしいものがありますね、女性でも男性でも異性に声をかけてどういう反応があるかという、その一瞬に当たるようなものじゃないでしょうか。
あまりこう難しく考えなくてもいいわけですね、
もうごく身近にあることなんですね。で研究というの言葉を漢字を思い出していただきますとね、削り極めると書いてあるんですね、研究ですね、これは誰が何をかというと、本人がですね、自分自身を研ぎ極めるということなんですね、つまり自分の心眼を磨き上げて何でももう見通す目を養うという、そのプロセスが研究なんですね。その結果として生まれてくる まあ、私の場合も結果として生まれてきました胚芽を使うタンパク質、試験管の中でのタンパク質を作るというその技術、これは副産物なんですよ、実は、
はい、
だそういう意味で、はい、研究というのはですね、この自然科学に限ったことではなくて、文系でも芸術の世界でもどこでも同じだと思います。
基本的なことをちょっとお伺いしたいんですが、
はい、
先週私たちの体は一つ一つのそのタンパク質の働きでできてると、はいはい、伺いましたけれども、はい、なぜタンパク質の研究が必要なんですか？
これはですね、これ今その世界中でゲノム研究といって進んでますね、はい、遺伝子、物質の名前で言えば DNA なんだけども、はい、この構造がもうほとんど溶けてきて分かってきたんですね、
うん、
でその中にそのタンパク質の構造の設計図が書かれてるんですよ、
はい、
それはどういうことかと言いますとね、人生を一冊の本に例えますと、遺伝子の中に一つ一つの言葉、単語があるんですね、はい、この単語が実は20万種類とも30万種類とも言われる、これは単語の数なんですよ、
はい、
それが連なって文章ができて、説ができて、章ができて、で一冊の本になってるんですね、
はい、
だけどここに書かれている言葉はですね、これは暗号で書かれてるんですね。その遺伝子の構造が分かるということは、単語のスペルが分かるだけなんですよ、
うん、
意味は分からないんですよ、
はあ、
意味を分からすためにはそれを一度タンパク質という物質に翻訳して、物質に直して、そのタンパク質を試験管の中で我々がいろんな性質を調べて、初めて、あ、本にこういう内容が書かれてあったんだということが分かるんですね、
はい、
だからゲノム研究、これも大事なステップです。その次のステップは、そのゲームのものに書かれている遺伝情報を解読すると、そのために一度タンパク質にしなければいけないという、こういうことなんですね、
はい、
で地球上のですね、全生物の、
はい、
が持っているタンパク質の種類ですね、一応1兆種類と言われてます。
1兆種類、それを今まではその1兆分の1つのタンパク質を作るのでも、
うん、
もう 何年かかるかわからないぐらい、
そういうものもありますね、まあ、1ヶ月ぐらいで作れるものもありますけどね、
それを小麦を使って、
そうですね、何百種類何千種類っていうことをですね、一晩の間に作ってしまうという、まあ、そういう技術ではあるんですよね、
まあ、それは難しい病気とかそういったものにも応用していくことができる、
もちろんこういう基盤がないとですね、その病気の診断治療は非常に難しいんですね、はい、と申しますのは、薬飲みますね、我々
飲みます、
あれは注射しますけども、うん、あれはタンパク質に取り付いてですね、
はい、
くっついてそのタンパク質の機能を上げたり下げたりして、うん、まあ、病気を治すわけです。そういう意味で薬の標的といいますかね、はい、相手は全部タンパク質なんですよ。全部と言っていいと思います、
はい、もうこれまでにも先生 O157 をやっつけてきたとかですね、
はいはいはい、
そしてマラリアの研究にもそのタンパク質が、
はいはいはい、
とても大きな役割を果たしていると、
はいはいはい、
もうこれからの医学面での可能性っていうのも本当に計り知れないものがありますよね。
そうですね、十分やってみる価値はあると思ってですね、まあ、今動いていることですね。でこれがその医学薬学等だけではなくてですね、うん、はい、もっとエネルギーだとか環境の浄化とかそういうことにも非常に大事なんですね。例えばエネルギー考えていただきますとね、
はい、
石油、石炭、化石燃料ですね、
ええ、
これ全部生き物が作ったものなんですよ。
あ、なるほど。
太陽エネルギーをもとに、
ええ、
植物が作ったものなんですね、
はい、
それを我々今消費してるんですね、
うん、
でその植物が光合成やってる光のエネルギーを化学エネルギーに変えてる、こういうものをタンパク質がやってるんですね。したがってそういう詳しいメカニズムが解ければそれを生きた植物だけに任しとかなくて、はい、我々がそういう装置を作ればいいんですね、
はい、
太陽は地球から1億5000万キロメーター離れてるんですけどね、はい、もうほとんど無尽蔵のエネルギーで今まで事故を起こしたことは少ないんですね。そういうものからですねエネルギーを得るとそのエネルギーの枯渇ということが解消されます。でさらに今化石燃料を使いますと例えば二酸化炭素が増えて地球温暖化云々してますけども、太陽エネルギーをそのまま使えば燃えた後エネルギーを出した後は水しかできないんですよ。
うん、
だから環境が汚れることはありえないんですね。だからいろんなタンパク質を作ってそれを教材に持っていって植物に教えてもらう、うん、でそこで持って初めて人類の知恵を導入してですね、
はい、
新しいそういうエネルギー生産方式を作ればエネルギーの枯渇それから環境問題、
うん、
理屈の上ではね、
はい、
解決するということでしょうか。
そしてそれまでは本当に何年もかかって、うん、作り出してきたタンパク質を 今はロボットが作るということも先生、はい、お考えになって、
はい、これはですね、まあ技術的に手でやるのは大変ですので、はい、何千種類何万種類、先ほど言いましたように一兆種類少なくともあるわけですから、もうロボットに任すということでそういうロボットを作りました。で、名前はですね、何にしようかと思ったんですが、結局のところはプロテインアイランド松山、これはもともとはですね、はい、シリコンバレー、アメリカのなんですね、あれはシリコンのバレーでしょ、
渓谷、
ケイソっていう元素ありますね、はい、ケイソの渓谷と。で、それに対してタンパク質の島、プロテインアイランド、はい、で、あと私松山大好きなので、まあ、松山という名前をつけたと、はい、いうことなんですね。
もうそんな、もう世界的な発明のところにも松山を入れていただいて、ね、ありがとうございます。
私は松山は大好きですですね。まあ、家内が松山で生まれ育ってますのでね。はい、それでまあ、松山が大好きなんですよ。
はい、そうですか。はい、まあ、ですから本当に今、ラジオを聞いていらっしゃる方の中にも、興味を持たれた方もいらっしゃると思いますが、はい、まず、教授が皆さんにおっしゃりたいのは、自分を信じること。
はい、そうですね。まず自分を、一番信じにくい、その自分を信じるという努力が一番大事だと思いますね。それができればですね、何でもできると思いますよ。その証拠に学校が嫌いで、勉強が嫌いで、先生が嫌いの私が大学で、まあ今教鞭を取っているということですのでね、これをご参考にしていただければと思います。
また2回やっても先生お話全部聞きませんでしたので、また機会がありました。
はいはい、はい、いつでも伺いますので、はい、まあ愛媛大学ではですね、はい、大学入ってから勉強したので十分間に合いますので、はい、ぜひ、まあいろんなことに興味ある学生さんはですね、うん、愛媛大学に来ていただいて、はい、一緒に、まあその研ぎ、極めようじゃないかという、うん、私どもは気持ちでおりますので、はい、待っておりますというところです。
はい、わ、はい、かりました。2週にわたってどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学広報番組、研究室からこんにちは。番組への感想は、aidai@rnb.co.jp までお送りください。来週は愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センターの入船哲夫先生のルーツに迫ります。どうぞお楽しみに。